はい、ではお祈りして始めたいと思います。ハレルヤ、天のお父様、今日も兄弟姉妹ともに集い、あなたを礼拝賛美し、これからあなたの御言葉をいただきます。どうぞ一人一人がしっかり自分に必要な御言葉を受け取り、また前進していくことができますように、あなたがこの場を用いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はいですね、まず今日はですね、キリストにある死、まあ、小さな死と題してお話します。しかしその前に、毎月言ってることですが、私たちは栄光から栄光へと変えられるように願っています。しかしどんなに知識があっても、分かっていても、自ら気づかなければ行動は変わりません。変革に必要なことは、はい、何でしたか？どうぞ、はい、大きな声で、はい、気づくこと、はい、何に？はい、そうです。次には2番目、はい、実行、行動することですね。具体的に行動します。そして、はい、継続します。3日で終わったら何も変わりません。はいですね、今年は実を結ぶということでお話をしています。3つの実がありました。はい、どうぞ。はい、どうぞ見ていいですよ。はい、はい、良い行いの実、御霊の実、伝道の実ですね。私たちはやがてこの地上での生活を終える時が来ます。そして皆イエス様の前に立つのです。その時イエス様は私たちがどのような実を結んだかを問われます。この世を去る時、私たちは何も持っていくことはできません。財産も経歴も名声も。しかしこの世で結んだ実だけは天に持っていくことができます。でこの次の御言葉、みんなと皆さん一緒にお読みしましょう。3、はい、自分の宝は天に蓄えなさい。そこでは虫も錆もつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです。ですね、今日あなたの心はどこにあるでしょうか。またあなたの人生の目標は何でしょうか。あなたの幸せですか。この世で成功することですか。この世で富を築くことですか。それともイエス様のように生きることですか。目標によって人生は大きく変わります。自分だけの、これはまあイメージですけども、自分だけの満足で終わるか、イエス様に従って多くの実を結ぶか。あなたはどのような人生を送りたいですか。自分の幸せを求めるのは、まあ、簡単ですね。好きなことをずっと選んでいけばいい。で、自分を楽しませていけばいいです。でも、イエス様のように生きるためには、まあ、これはイメージなんですけれども、自分を律する必要がありますね。時にはしたくないこともしなきゃいけない。今日はキリストにある死、小さな死についてお話をします。では御言葉、1番目の御言葉、ヨハネ 12-24 を一緒にお読みしましょう。ヨハネの福音書 12-24 です。いいでしょうか。3、はい、誠にあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければ、それは一つのままです。しかし、もし死ねば、豊かな実を結ぶのです。ですね。はい、こう聖書的な真理というか法則はですね、実を結ぶ前に死を通らなきゃいけないということですね。ですね。はい。 今回ですね、ニューヒーローが誕生しました。皆さんご存知ですね。誰ですか、これ。左の人、はいはい、大坂直美さん、大阪ね、在住の大坂直美さんですね。皆さんおなじみの、ご存知の大坂直美選手、20歳です。テニスの四大大会の全米オープンシングルスで初優勝を遂げました。もちろん日本人初です。また再びコーチの存在が脚光を浴びています。錦織選手のコーチは誰でしたか。はい、マイケルちゃんですね。ですが大坂選手のコーチはドイツ人のサーシャ・バインコーチというそうです。30歳だそうです、ね、2人とも若いですね。大坂選手は落ち込みやすい性格で、調子が悪いと気持ちを立て直せない、試合中でもカーッとなってラケットを叩きつけることがありました。しかし前向きで陽気なバイン氏をコーチに迎えて彼女は変わりました。バインコーチは彼女を励まし、自信を与えて精神面を安定させました。バインコーチは日常生活の中でも大坂選手を支えたと言われています。共に歩んでいるのです。これがまさにコーチの姿です。今までだったらカーとなっていた自分を抑えて、今回は冷静にプレーをしました。否定的な感情を克服して勝利を得ました。今回の勝因は我慢だと言っています。ね、約束のものを手に入れるのに必要なものは忍耐です。ではもう一箇所、聖書ヘブル10章の36節これを一緒に読みたいと思います。よろしいですか。はい、では3、はい、あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なものは忍耐です、ね、勝利するにも忍耐が必要です。自分だけで頑張る人生とコーチが共に歩んでくれる人生の違いは大きいものでした。私たちも人生のコーチの力を借りて、自分の能力を最大限に生かし、イエス様に喜ばれる人生を送りたいと思います。2020年には東京オリンピックが開催され、新たなヒーローが多く誕生することでしょう。では私たち信仰のヒーローとはどういう人たちでしょうか。別に皆さんはですね、テニスで優勝する必要もありませんし、オリンピックに出る必要もありませんが、自分の人生においてはですね、勝利者となりたいと思います。新時代の信仰者のヒーローといえばパウロです。彼は幻の中で直接神の声を聞いてイエス様に従うものとなりました。キリスト者を迫害した人がキリストを述べ伝えるものとなったのです。彼は私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに一切のことを損と思っています。一切のことを損と思って、彼は何でも思ってました。ローマ市民でもありました。立派な律法学者に、ですね、学びを受けました。そしてキリスト者を迫害するほどの熱心な人でした。しかしそれら全部損だと思ってる。私はキリストのためにすべてを捨ててそれらを散りあふたと思っていますと告白しています。彼の目標はイエスのように生きる、ゴールは天の御国でした。そして彼も走るべき工程を走り終えて殉教していきました。今日は死と 殉教について考えてみます。遠藤周作の沈黙というですね小説があります。まあ、ご存知だと思いますが、まあ、私たちクリスチャンからすると、まあ、信仰的ではないので皆さんに読むのをおすすめはしませんが、殉教とは何かを考えるきっかけとなります。内容はですね、江戸時代初期キリシタン弾圧の渦中に置かれたポルトガル人の司祭を通じて神と信仰の意義を命題に書かれたものです。ドロリゴ司祭は幕府に捕らえられ、ドロリゴが帰郷しない限り他の信者たちは拷問を受け続けることになる。彼はひたすら神の奇跡と勝利を祈りますが、神は沈黙を通すのみであった。そして彼はついに踏み絵を踏むことを受け入れますという内容のものです。これは人間の弱さを語っていますが、これはあくまでも人間の側から見たものであります。小説沈黙に対する当時のカトリック教会の反論があります。まあ、お読みしますね。正義のために虐げられる人は幸せという信念を捨てた。ただこの世の今の幸せを考えたら真の信仰者とは言えない、ね、この世の幸せから何でも考えてしまう。そうではなくて日々信仰者として我々はいろんな意味での踏み絵の前に立たされている。キリストの愛を選ぶか、それとも自分自身の傲慢と欲を選ぶか、日々試されているのですとあります、ね、実際私たち今自由社会に住んでいます。信仰の自由があります。ですから政府から捕らえられ訴えられることもありません。しかし私たちは毎日踏み絵を踏むか踏まないかの選択を迫られているというのです。それは一つ一つイエス様に従うのか、とも自分の欲に従うのかという選択ですと言います。殉教を人間中心、この世だけの世界観で見れば悲劇であり避けるべき行為であります。しかし聖書は殉教のことを何と言っているでしょうか。御言葉を読みします。イエスの証と神の言葉とのゆえに首をはねられた人たち、彼らは生き返ってキリストと共に千年の間王となった。殉教者たちは千年王国で王となります。また十二使徒たち、ヨハネ以外は全員殉教したと言われています。イエス様はペテロに、私に従ってきたあなた方も十二の座についてイスラエルの十二の部族を裁くのですと言われました。彼らはもう永遠の世界で天の御国で長老となります。それは別にイスラエル人だけではなく全人類の長老となるのです。彼らは多くの苦しみを通りましたけれども、それに比類することのないほどの大きな名誉と栄誉と地位を得ていくのです。この世的判断をしないで聖書的解釈をしていきましょう、はい、皆さん、じゃあ皆さんにお尋ねします。皆さんですね、死ぬのは怖いですか、怖くないですか。正直に言ってみてくださいね、はい、どうでしょうか。私以前ですね、殉教について教会、ある教会の中で話をしてたことがあります。で、死ぬのが怖いですかと聞かれたんですね。その時私はこう答えました。いや、死ぬのは怖くないですね。しかし死ぬ過程が怖いまあね、いわゆるぽっくり、みんな急にぽっくり死ねたら何の怖さもないんですが、 やはり苦しみがあったり、死ぬまでの苦しみに耐えることができないと思ったのです。するとある人が言いました。殉教の時は助けがあるから、苦しまなくて召されるから大丈夫ですよと、ね、まあ、それを信じたいと思います。もし殉教に会うとすれば。殉教とは肉体の死だけを言うのではありません。カトリック教会の反論にもあったように、キリストを選ぶか自分を選ぶか問われているのです。キリストを選ぶか自分自身を選ぶか問われています。踏み絵を踏むとはキリストを拒むことであり、自分の生活を優先するということです、ね、自分の幸せを求める人はいつも自分にとって都合のいい利益のある道を選びます。しかしイエスのように生きたいと願う人はキリストを選びます。つまりイエス様の喜ばれる道を選び取ります。その時自分に死ぬのです。自分の都合の悪いことであっても、したくないことであっても、イエス様に従うとき、私たちはイエス様の弟子であり、殉教者なのです。普通の人にとって、死は忌むべきものです。しかし、キリストにある死は勝利であり、実を結ぶ道であります。ですね。このようにすべてのことを聖書が何と言っているか、イエス様は何と言われるかという視点に立って見ていきましょう。先月4つの点で私たちの信仰を検証してみました、ね、礼拝、まあ、礼拝、献金、奉仕、交わり、日常生活で使えるということについて検証してみました、まあ、自己中心に守る場合と、イエス様のように生きる背の人が守る姿勢を対比しています。礼拝、自己中心に生活は自分時間があるときだけ守ります。イエス様に従う人たちはまず性別します。そして体全体を捧げます。次に献金です。献金はするけど惜しみながら少しだけしましょう。一方は弟子は喜んで積極的に捧げます。次に奉仕や交わり、自分中心の生活すると、まあ、あまり意味がないと思ったり、自分にはちょっと関係ないなとか、で自分の判断で参加不参加を決めます。弟子たちは自分のためだけではなく、周りの人たちのことも考えて積極的に参加します。4番目、日常生活で使える。自己中心な人たちは自分のしたいことをまずしていきます。弟子たちは隣人のために使えていきます、まあ、この4つのことで自分を検証してみました。あなたは自分のためにいくら使っていますか。また何時間使っていますか。また神様や他の人のためにいくら使って、また何時間用いていますか。自分のだけを楽しませる人生を送るのはやめましょう。イエス様に従うとき、自分の都合や考えを捨てる必要があります。つまり自分に死んでいくのです。そうすることによって私たちは多くの実を結ぶものとなっていきます。では今からグループタイムを持ちたいと思います、ね、はい、ではいつものようにグループのルールを確認して祈って始めてほしいと思いますが、質問事項です。はい、1番目、ここはそのままずっとしておきます。あなたは死んだらどうなると思いますか。先ほども質問しました、正直に言ってくださいね。 あ、こう教えられてるからそう思う、でも内心は怖いとかですね、まあ、できるだけ正直に言ってくださいですね。はい、2番目、自分に死ぬとはどういうことだと思いますか、ね、具体的にどういうことでしょうか。この2つについてグループで話し合っていただきたいと思います。ではグループリーダーの方がいますので、その方に従って始めてください。まず祈り、あ、じゃあルールの確認をします。久しぶりですので、はい、3つのルールをどうぞ。はい、1番、順不動でいいですよ。
教えない、
裁かない、はい、ですね、秘密厳守。そして1人だけが話さないで、皆さんが話せるように配慮してください。はい、ではスタートします。グループタイムスタートします。あ、ごめんなさい、40分までですね。25分間、11時40分までします。はい、はい、グループタイムではどんなお話ができたでしょうか。一番のですね、私がクリスチャンになる前、父に尋ねたことがあります。人間は死んだらどうなるの、どうなるんですかってですね、まあ、無神論者とまでは言いませんが、父はこう答えました。灰になるだけだとね、まあ、そしてあとは何にもないって言ったんですね。で、私もクリスチャンではありませんでしたが、その答えでは満足できませんでした。そんなはずがない、ね、人間ってすごいと思いません、ね、今50歳の人いますか。深刻感謝しますじゃあ52年前あなたはどこにいましたか。どこにいましたか。まあ、深い意味ではちょっといろいろあるんですけども、まあ、霊的には存在してたとですね、御言葉はありますが、まあ、その形でいませんでしたよね。どこを探しても、ね、宮本兄弟や久保島に会うことはできませんでした、52年前はね。でも50年前に常、ね、お母さんから生まれて、今生まれた時そんな状態でしたか。どんな状態で生まれてきましたか。かわいい、ちっちゃいですね、みんなからかわいいかわいいと言われてですね、もう本当にそんな状態で皆さん生まれてきました。でもそれだけじゃなくて、20年経ったらもう大人になってですね、社会生活も営めるようになって、また30歳40歳になったら今度は父親母親になる人もいます。こんな素晴らしいものが死んだからといってなくなるはずはないと私はずっと思い続けてたんですね。まあ、それで教会に行き始めたんですけれども、ですからそこに私は答えを見出しました。まあ、皆さんがご存知のようですね、まだ答えを見出してない人はどうぞ探し求め続けてください。次に2番目、死ぬとはどういうことでしょうですね。これについて少し考えてみたいと思います。私たちは必ず死を迎えます、ね、これを書いたのかな、あ、これここ一緒に読みましょうか。3、はい、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。そうですね、私たちは死ぬことと裁きを受けることが定まっていると、逃げられないと言ってます。そうであれば死に備える必要がありますね。死に備えるとはどういうことでしょうか。多くの人は終活ですね、終わりの活動ですね、就活のことを思い浮かべます。遺言書を作るとか、葬式をどのようにしたらよいかとか、葬式にどのような写真を 飾ったらいいかとかですね考えます。しかしそれだけでしたらノンクリスチャンと何の変わりもありません。ここで死に備えるとはイエス様に会う準備をするということです。9月13日私たちの愛する姉妹の長男が召されました。皆さんご存知の通りです。7月20日急遽入院することになりましたが、いろんな検査をしても激しい頭痛の原因は分かりませんでした。一時は九大病院に入院しましたが余命数ヶ月と宣告されました。その間姉妹はひたすら主に癒しと救いを求め祈り続けました。最後にはすべて主に委ねて平安を得ることができたそうです。しかし息子さんが救われていたという確証はありません。私たちはただ主に委ねるしかないのです。姉妹は後悔していました。今まで子供の救いのために何もしてこなかった、きちんと福音を伝えていなかったと。私たちも同じような後悔をすることのないよう家族の救いのために祈り福音を伝え愛の行いをしていきましょう。生きている間に自分に死ぬことができる人はイエス様に喜んで受け入れられます。そしてよくやった良い忠実なしもべよと褒めていただきます。毎日小さな死を受け入れているからです。小さな死とはどういうことでしょう。まあ、グループタイムでいろんなですね、死ぬとはどういうことかを語られたと思います。まあ、その中で渡辺和子先生がそう著書の中で言っておられることを読みます。こんなに年を取って当時85歳です。体もそれほど完全でないし部品も傷んでいますので毎日小さな死ということを考えています。嫌なこと、例えばああこれから嫌な人と会わなければいけないなあと思うときには私は小さな死とつぶやいてからいきます。死は避けられないもの、つまり私はこの嫌なことを喜んで受けます。それが小さな死ですと言っておられます。また先生は学長で学生におはようございますとこちらから言ったのに学生から返事がないときは腹が立ちますですね。皆さんもどうですか。でもここでああ腹を立ててはいけないと腹を立てている自分を収める、それを小さな死と考えるのです。若い頃講義中に死後をしている学生がいたのでカッとしてそこの人たち講義を聞かないのなら出て行きなさいと言って追い出したことがあります。その後ああ一呼吸置くべきだった、怒るのではなく叱るべきだったと反省したとあります。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである、だが死ねば多くの実を結ぶ。また渡辺先生は続けて言っておられます。美しい人はきれいな人ではありません。きれいさはお金で買えますが美しさは自分の心との戦いです。自由も同じです。自分の心と戦ってどれだけ不自由さを乗り越えたかで決まります。つまりしたいことをしていては本当の自由は得られないのです。したい放題をして何かというと学校が悪い、先生が悪い、会社が悪い、上司が悪いという、そうではなくもっと自分自身の内部を見つめて自分を治めることが大切です と先生は言っておられます。大坂なおみ選手も短期でカーッとなる性格でした。しかし今回はそんな自分をじっと我慢して勝利を得ました。今までグランドスラム23回優勝したテニスの女王セリーナは、今回セリーナ選手に注意を与えた審判に噛みついたり、ラケットを叩きつけて壊して自制心を失ってしまいました。結局セリーナ選手は自分自身に負けたのです。そして新鋭大坂なおみ選手、20歳ですに負けてしまいました。自分の短所や否定的な思いや感情を主に委ねていくとき、私たちは小さな死を体験しています。その小さな積み重ねによって私たちは練られ、実を結んでいくのです。私たちもこの小さな死をですね、日々体験して積み重ねていきたいと思います。では最後にヨハネの福音書をもう一度皆さんと一緒に読みたいと思います。ヨハネ12章の24節、ごめんなさい、小さな四角で、はい、では一緒にお読みしましょう。はい、誠に誠にあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かの実を結ぶのです。はい、そうですね。はい、じゃあここを読んで、もう一度一緒に、小さな死、前ですが一緒にお読みしましょう。はい、小さな死、嫌なことも喜んで受け入れる。これはもうイエス様が死なさいと言われたことですね。はい、イエス様に喜ばれることは受け入れましょう。はい、次に、怒り、否定的感情を手放す。ではお祈りして終わります。天のお父様、感謝いたします。私たちは肉体の死があり、また自我の死があります。私たちはすでに肉体の死においては勝利を得ています。イエス様のもとに行くことができることを感謝いたします。しかし一方で、私たちは生きている間、自我に死になさい、十字架を追ってついてきなさいと言われています。その死にも勝利していくことができますように、どうぞ一人一人を祝してください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
大坂なおみ先生とコーチの話がありましたので、ちょっとコーチのことについて一言お話しいたします。実はコーチには3つのタイプがあります。宮本兄弟、ちょっと来てください。
私の第一のタイプはですね、向き合うタイプです。教えるタイプ、こうしなさい、こうしなさい。でこの場合は、私がコーチとしますと、相手の人にはですね、従うということをですね、要求します。教えるわけですからね。これが一つのコーチのタイプです。二番目のタイプはです。顧問して、顧問して。こう抱きつくようなタイプ。つまり抱えていくタイプです。これはもう選手が幼い時には必要ですけれどもですね。もうあなたのことは全部私に任しておきなさいと。私がちゃんと導いてあげるからですね。もう全面的にコーチに依存させるタイプの。で3つ目のコーチ、今度コーチングセミナーがですね、この教会で行われますけどですね、はい、宮本君前向いてください。3つ目のタイプのコーチはですね、共に歩むコーチなんです。一緒に歩みましょうと。でこの場合のコーチというのはですね、常に答えは、解決はこの人が持っていると、この人の中にすでに答えはあるんだと、解決はあるんだと、ただどうしていいかこの人は気づかないでいると。
でこの人のうちにも答えはあるわけですから、これを気づかせるというのがですね、実はクリスチャンコーチングなんです。神様はもう兄弟にご計画があってですね、そのための道筋は備えておられるけれども、兄弟はその歩みの途中ですね、また気づかないところがあるかもしれない。でそこをコーチというのがですね、共に歩んで気づきを与える、これがクリスチャンコーチです、ですね。まあ、そういう面でこの教会ではメンターという言葉を使っていますけどですね、どうぞ皆さんは成長のためにですね、ぜひメンターを持ってください。また人のメンターになれるようにですね、どうぞしてください。ありがとう。はい、じゃあ賛美の中で感謝の捧げ物の時持ちます。あなたこそ我が主イエス。